このディープダイブへようこそ。さて、今回は京都の祭事やイベント、その奥深い世界についてですね。いただいた資料をもとに、単なるカレンダー紹介じゃなくて、その千年続く歴史とか、信仰がどう暦に息づいているのか、そのあたりに迫りたいなと。
京都のお祭りっていうのは、まさに生きた歴史そのものですよね。古代からの、まあ、神様への信仰。特にあの、祟りを恐れる御霊信仰。それと、それを乗り越えてきた町の人たちの力。これがなんか複雑に絡み合ってるんですね。
御霊信仰と町衆の力。
そうなんです。で、面白いのが、その始まり方が結構対照的なんですよ。葵祭とか祇園祭みたいに、神様の怒りとか、あと疫病とか、そういうものへの恐れから始まった古いタイプと。
ああ、恐れ。
ええ。それに対して、例えば時代祭みたいに、明治以降にですね、歴史をこう、検証する目的で作られた新しいタイプがあるんです。この違いを知ると、それぞれの祭りの性格がぐっとわかりやすくなるかなと思いますね。
なるほど。恐れと検証。ふむふむ。じゃあ、まずはやっぱり、京都三大祭りから行きましょうか。5月の葵祭、7月の祇園祭、10月の時代祭ですね。葵祭なんて昔はもう祭りって言ったら葵祭のことだったっていうくらいがなイメージですけど、これもその恐れからなんですか？
そうなんですよ。ちょっと意外かもしれませんけど、葵祭は天皇の勅使がわざわざ派遣される、すごく格式は高いんですけど、元をたどるとその鴨の神様のたたりを鎮めるためっていう、かなり原始的な信仰が起源なんです。
そうなんですね。
はい。で、祇園祭も、まあ同じように、疫病を鎮めるための御霊会として始まってます。ただ、祇園祭が特に興味深いのは、応仁の乱で一回途絶えちゃった後ですね、国とかじゃなくて、町衆、つまり市民が自分たちでこう、熱意と資金で復活させたっていう点。
ああ、町衆が。それはすごい話ですね。
これは京都のお祭りが持ってる、なんていうか、コミュニティ主導の力強さみたいなものの象徴かなと。夏の五山送り火なんかも、特定の誰かじゃなくて、地域の人々が主体となって守り続けてる行事ですよね。
なるほど。祇園祭というと、やっぱり7月の宵山。あの、金色鎮の音が聞こえてきて、丁重で飾られた山鉾がずらーっと並んで、あの独特の雰囲気、あれもその町中のエネルギーが今も続いてるってことなんですかね。
まさにそうだと思いますね。あの熱気、エネルギー、ブーキ祭りがあったり、草津が授与されたり、いろいろな行事が一体となってますし。
後祭も最近復活しましたよね。
2014年でしたか？で、そういうお祭りの熱気の前には、必ず清めの期間があるっていうのがまた京都の暦の特徴なんです。例えば6月の終わりには、多くの神社で夏後の祓いが行われますね。血の輪くぐり。
ああ、血の輪くぐり。
はい。あれで半年の穢れを払って、まあ、ある意味、祇園祭っていう大きな漢字を清らかな状態で迎える準備とも言えるわけです。
なるほど。準備期間でもあると。
ええ。そして、年末。12月になると、今度は知恩院のおみふくし儀式で仏様をきれいにしたり、八坂神社ではおけら参りといって、神社の火を家に持ち帰って新年の火種にしたりとか。1年間の穢れをリセットして、新しい年を迎える、そういう儀式が集中するんですね。この浄化のサイクルっていうのが祭りの神聖さを支えている部分もあると思います。
浄化のサイクル、面白いですね。個別の祭りも本当にユニークなものがたくさんありますよね。2月の北野天満宮梅花祭。菅原日真猫を忍んで梅が綺麗な中で芸舞妓さんたちがお茶を点てるのどて。
あれは華やかですよね。秀吉の北野大茶入にちなんでるなんて言われてて。
歴史とつながってる感じがしますね。あと、個人的にちょっと気になるのが、9月の上賀茂神社の裏相撲。子供たちがカラスの鳴き真似をして土俵を清めるって、あれはどういう？
へー、ユニークだな。そして10月にはさっき話に出た、検証と恐れを象徴するような対照的な2つの大きなお祭りがありますね。
ほう。
1つが時代祭。これは平安遷都1100年を記念して明治に作られたもので、まさに動く歴史博物館。各時代の衣装を着た行列が練り歩きます。
ああ、あれは壮観ですよね。
ええ。で、もう一つが同じ日に行われる鞍馬の被災。 これは雪大明神が鞍馬に移された時の様子を再現したもので、巨大な松今が何本の燃えさもる、もっとこう原始的な火のエネルギーを感じさせる勇壮な祭りです。
うわあ、すごい迫力ありそうですね。
ええ。歴史の再現と根源的な信仰の表現。この二つが同じ日にあるっていうのが、また京都らしい深みかなと。
確かに。そして、秋が深まると、今度は紅葉のライトアップがあちこちで。清水寺とか、永観堂、当時の五重塔とか。あれはもう本当に幻想的で。
美しいですよね。ただ、あの美しさには結構現代的な側面もあるんです。
と言いますと？
ライトアップってもちろん綺麗なんですけど、同時に拝観料収入を通じて貴重な文化財を維持管理していくための一つの方法にもなってるわけです。
ああ、なるほど。維持管理の側面も。
そうなんです。それから、毎月21日の当時の奉梅市とか、25日の北野天満宮の天神市、ああいう縁日も、お寺や神社が今も昔も変わらず、地域コミュニティとか商業の中心地であり続けてることを示してますよね。
確かに、いつも賑わってますもんね。
ええ。で、最近では、神賀茂神社で手作り市が開かれたりして、ああいう伝統的な空間で、また新しい形のコミュニティ活動が生まれてるのも、ちょっと注目したい点ですね。
本当ですね。こうして全体を見てくると、京都の年中行事って、その古代からの祈りがあって、歴史の物語があって、地域の人々のつながりがあって、そこに現代の工夫とか課題への対応なんかも加わって、本当にいろいろなものが層になって積み重なってるんですね。
まさにおっしゃる通りだと思います。
では、こういうことを知った上で、これから先の未来に向けて、私たちはこれらの伝統とどういうふうに関わっていくのがいいんでしょうかね。
いや、それは深い問いですね。祇園祭がさっき話したように町中によって支えられて、五山送り火が地域住民によって守られている。そういうことを考えると一つ問いが浮かんでくるんです。これから、まあ観光客の方も増えたり、社会もどんどん変わっていく中で、これらの祭りが本来持っている意味とか、その魂みたいなものをどうやって守って次の世代に伝えていくのか。そのために私たち地域とか、あるいはそこに関わる一人一人の主体的な役割っていうのは、これからどうあるべきなんだろうかって。
主体的な役割ですか？
ええ。その点を、これを聞いているあなた自身も少し考えてみるのはいかがでしょうか？